はい、皆さん、ドイラジオは映画凡人が過ごしラジオ、そのままドイラジオへようこそ。お相手は私、茹でたものといえばブロッコリーが立つと、
茹でたもの、水餃子のおまけと、
じゃがいものハタと、
なんかよくゆでだこって聞くけど、あんまゆでだこ食べてないな、ざっくりスナイダーと。
以上です。
あ、ですあんまり最後になったことないから
そうだよねということで、はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられないかなってしまった通称映画ボンチャージが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画さよならトークバラエティ番組です。イエーイ、
グツグツグツグツグツ。
ということでね、なんかゆで卵出てこなかったけども、ラインナップご紹介します。
筋肉マン、
まずなんかおしゃべりして、その後急ぐ映画館ボイリングポイント沸騰やっていきます。それではね、やっていきましょうかいよいよもう8月になりましたんでね、頑張っていきましょう。それでは参りましょう。第278回オイラジースタート。
ゆでゆでだ、グツグツグツグツグツグツグツグツグツグツ、ゆでゆでだ。なんか最近暑いですよね。
これ前もそういう始まり方したけど暑いですよねって
急に下手くそだった
ら茹でるから、茹でるから自然につなげてほしいだけ茹でるように言ってきましたけどみたいな。
やっぱね、茹でると言ったやっぱやっぱ一番茹でられてるのは人間じゃないですかね
なんか何急にこううまいこと言ったったみたいな感じで始まるって
、まあ、いや、そうね、違うんですよ、うんうん、あの一個思ったことがあって、
うん、
この前イベントで富士急に行ったんですよ。富士急ハイランド、
お
はい、で夏真っ盛りの富士急ハイランド、僕はね、うん、本来であればこうそこで開催されるライブを楽しみに行ったわけなんですけれども、う
ん、はいはいはい、
ちょっとそのライブに出演するメンバーたちがコロナになって中止になってしまいました。
あ、当日行ったら中止だったってこと？
あの前日の夜に来たんですよ、通知が。
あ、もう前乗りしてたんだ。
前乗りしてたというか、前乗りはしてないんですけど、もうバス取ったからって思ったのと、
そういうことか。
あとはあのそのグループとコラボしてるイベントが、うん、まあ開催されたんですよ、富士急ハイランド内で、
うん、
だからもうそのそっちのイベントを楽しみに行こうっていうことで富士急に結局行ったんですね。
ライブじゃなくてなんかそういうコラボ的な
イベント。そうそうそうです、そうです、
イベント、うん、
富士急ハイランド内を使った謎解きイベントに行ったんですよ。
あ、楽しいじゃん楽しいじゃん、
はいはい、
それ目的で行ったんだもんね。
もうもはやそれ目的で行ったんですよ
いや、あ、でもそれとのコラボだったんだ。
あ、そうです、まあお話的にはそのグループが、
ちょっと待って、このグループは伏せとく必要あんのこれ、わかんないけど
まあ桜坂46なんですけど
でしょうね、
桜坂46と日向坂46が合同でやる毎年開催されてるライブなんですよ、富士急で。
へ
ー、
ダブル欅フェスっていう、
すげえ人数の出演者になりそうですね。
そうなんですよ、それでもう9人ぐらい出てしまって、
わ
あ、
へー、これはもう無理だってなって、だけどやっぱり残業感がね、
最近のテーマですね、残業感
半端ないんで、何もせずに
本来のね、ことがね、
そう、本来ない、何もせずにこの中止のまま休日を過ごすまいと思って、
うん、
もう富士急で楽しもうと思って行ったわけですよ、
うん
うん、でその桜坂がやってるのが時間の止まった世界からの脱出っていうタイトルの、
え、無理じゃん
で、そのストーリーがライブの前日に台風が直撃してライブ会場がめちゃくちゃになりました
皮肉、うん、
それを復旧させるためにあのメンバーで頑張りましょうと思ったんですけど、ライブ当日になったら、うん、あの開催されるはずのライブが始まらない
あ、
世界線に飛ばされるっていう。
なるほどね。ちょっと謎解きしてるモチベーションがもうないじゃん。
いやー複雑だわ。複雑。
しんどと思いながら。で、その桜坂のメッセージアプリがあるんですけど、
うん
うん、
そのメッセージアプリでその桜坂のメンバーとコミュニケーションを取りながら謎解きを進めていくっていう構成になっていて。
ああ、うん、一緒にね、一緒にやるね、謎解くんだよっていう。ああ、なるほど、よくできてる。
あの突然こうメンバーから電話がかかってきて、それに出ると、うん、じゃあ次のとこまで案内するねみたいな感じでこうメンバーが誘導してくれるみたいな。
音声でもちゃんと言ってくれる。あ、これはよく考えた。
素晴らしい。
ただね、あのその僕みたいなあの残尿感たっぷりのファンが、うん、あのたっぷり溜まっちゃって。フジカイランドにあのメッセージアプリってまあ基本は通信で動いてるんで、
はい、
音声とかもダウンロードしなきゃいけないんですけど、
お
あの一向に進まないですよダウンロードがみんなスマホいじってるから、
みんなダウンロードしてるから。
そうなんですよ。で動画とかもあるし、それを見るたびに時間がかかっちゃうんですよ。でなんでこの話をしてるかっていうと、あの最初にまあ茹でちゃうって話したじゃないですか。
もう、
うん、茹でられちゃうみたいな。
うん、
もうその動画のこう再生待ちとか、あとはまあ、うん、こう園内を回って謎を解いていくみたいな、このまあ体力的なものを、うん、が、うん、あのどんどん暑さでやられていくんですよ。もう、
うんうん、外だもんね、うん。外だから。
そうなんですよ。だからもう日陰に避難しつつも、あでも。動かなきゃ謎解けないから行かないとなみたいな感じで
過酷な
すごいね、こんな過酷で。で本来はこれを乗り切ったら本当にライブが開催されましたっていう流れってことですか。
そうなんですよ。これ1時間ぐらいかかるんで普通に、
ライブ前に疲れちゃう。
そうそうそう、これライブ前これね倒れちゃうんじゃないかライブでみんなみたいな、
うん、いや本当そうなんですよ。だから僕友人と2人で行ったんですけど、あのうん、僕がこう謎を解いて「えこれ分かる?」って聞いた時、隣の友達白目向いてましたね普通に立ち死んどるやないかいっていう。だからあの結果、うん、謎解きと夏は合いません。
なるほどね。屋内のね、屋内の夏解きだっていいのかな。
確かに
屋内だったらいい、うんうん、外で動く謎解きはちょっとね基本やっちゃダメですね真夏に。
そうね、
確かにね、うん、想像するだけで辛そうだね、
うん、あのファンの愛を試してるのか
な。お
やりきれっていう、う
ん、いやでもすごかったですよ。そのこれはまた別の話ですけど、その園内にあのそれぞれのメンバーのパネルがあるんですよ。
ほう
ほうほう。
でそのパネルに QR コードがあって、
うんうんうん、
でその QR コードを携帯で読み取るとスタンプがもらえる、うん、その人の、
うん、はいはいはい。
でそれをあのメンバー分集めると得点がみたいなのがあるんですけど、
うん、全員で何人いるんだ。
桜坂だけで22人いるんですけど、だから桜坂と日向坂両方のファンの人は、まあ、40何人ぐらいの分を回んなきゃいけなくて、
あ、
まあ、でもあの富士急ハイランド内を回ればまあ回れる回れるんですけど、
うん、
ただあのやっぱ人気のあるメンバーとかだとそのパネルに50人くらい並んでたりするんですよ。
はいはい、
もうそこに並んで、でなんかこうその人たちこう写真撮影とかをしてるのをこう待ちながら、
それも茹で卵になって
待ちながら茹でられてる。
そう、しかもあの携帯 あのみんながスマホ使ってるっていうのもあって、なかなかあの QR コードも読み取れないみたいな。
地獄みてえなエビントじゃん。
で僕は本当はあのコラボメニューとかも食べたかったんですよ、フード。
ああはいはいはいはい。
そう、あのたくさんしたんですけど、もう、うん、あの食券を買ってからその、 あのもらえるテントの下まで行くっていうシステムになってて、でその食券を買うところに200人ぐらい並んでて、
うわ
もういっかっつって、もう
フードはくじけた
フードは諦めましたね完全に。だからなんか外のイベントみんなようやるなって、フジロックとかもまあ今やってるけど、フジロックとかマジで気をつけないと倒れちゃいますよね。
倒れちゃう、
倒れるんじゃないですか。
僕倒れたことあります。
うん、
そうですよ、やっぱ2リットルぐらい持ってかないと水は。
フジロックはね、想像上のフジロックがいいんですよ。思い出の中のフジロックがいいんです。
ちょっと詳しく
あの行くと楽しい瞬間とつらいっていう瞬間が交互にやってくるから辛いんです、
うん、山だしね、
山だしね、あの晴れてる方が辛いです、
うん
うん、
日差しが強すぎて。
だから、うん、なんかおまけなんかは実は行ったことないですけども、あのね、聞くところによるともうあの水遊びだけして帰るかみたいな人もいるんでしょ、川で
晴れてるとね、水遊びする元気もない。
あ、本当
晴れてると夜寒くなるんで、
あ、
だからちょっと小雨降ってるぐらいが、
うん、
わかるわ。
そうですね、
なんか俺もこうお外でのイベントは基本的にはね、なんだろうね、向いてないというか、ことごとくあかんのですよ、そういうの当たるのが。例えば USJ 行った時、千原みのりさんのね、あの声優の、
うん、
あの春日のね、長戸由紀の役やってる人ですけど、その方のライブがあったんですよ、
う
ん、おっしゃ行くぞっつって行って、ライブ始まって見てたらもう雪ですよ。
あれ逆、冬、
寒い、冬もだから向いてないんですよ、それそういうの。寒いってなって、もう死にそうになりながら、震えながら、歌俺聞こえてんのかなぐらいの感じで、耳の神経も死んできてるみ
たいな感じが。
冬は着込んだらまだいけんじゃないの、そうでもないんだ。
いや、そうだけど、降ると思ってないぐらいのテンションだったんですよ。ね、全然、大阪だし。
あんま動かなそうだからな。
そうそう。で、なんか、まあ、比較的最近、4年、3、4年前、
うん、
あの、人間交差点のライブも行ったんですよ。
ああ、はい、はい、ライムスターのイベント。うん、
そうです、そうです。あれも野外フェスじゃないですか。
うん。
うん、記録的な豪雨なんですよ。
あれだ、あ、それだ。
もうね、で、なんか、もうなんか、界隈ではね、もうやっぱり思い出の中のフェスみたいな感じになってて、伝説のね、みたいな感じでね。
うん、
あれはすごかったね、うん、なんなら良かったねみたいになってるんですけど、俺何度思い出してもいい瞬間ないんですよひたすら辛いだけなんですよ本当に恐怖を感じるレベルの雨の量がザーって降ってきてずっとうつむきながらびしょびしょで体も震えながら、顔を上げたらもうだって目に水入っちゃうから、
はいはいはい、
危ない下向くし人ぎゅうぎゅうだし暗いしもうねもうひどかったですよ。
野外に向かないですね。
野外に向かないです、ね、野外駆除とことごとく外します僕は。
外してるんだな。
そうなんです。
やっぱドームだな。
そうね、ドームがいいね。富士急行った時はね、ちょうどね、あ、どうぞ、うん、あ
んなです。え、小田さんは雨男なんですか。
そんな非科学的なのはないですよそんなのは。
まあ、今のところその2つの事例だと 100% になってる。
あ、でも俺こたつさんとライブ行った時雨降ってた気がするな。
あれ
おった
あら
あれ降ってなかったっけ。
でも室内だよね。
あ、室内です
ね。あ、室内、
うん、室内だけど、
あれは室内になっちゃったんだっけ。違うよね。
いや、もともと室内ですけど。
もともと室内だよね、
うん、
そうか。
室内のライブこの間私も行きましたけど。
おお、何ですか。
くるりのライブに行きました。7月の半ばぐらいから始まるツアーの初日で、川崎のクラブチッター
が
ありましたけど、
はい、いいっすね。
そう、あのそういうちっちゃい箱系を回るっぽいツアーみたいでしたね、
うん、
1年ぶりぐらいのライブで、いやーもうほんとその日は普通に晴れて気温も程よくライブ会場も穏やかで
終わった。
お真逆な
、はい、マスクしたまま好きな曲をやってくれた時は泣きながら聴き、はいはい、最高だなっつって帰りましたね。
あれ
ちょっと取り替えてくんないかな僕の記憶と
ああ、いやでも、あ、でも無事にね開催できてよかったなっていうね。今ね結構中止とかがね、
うん、
いろいろあるんですよ。あのそう、あの今そうそう、ちょうどねフジロックでもね昨日見たかな、なんか俺全然知らなかったけど、あれなんですね、夜遊びさんがコロナで出れなくなって、
ああそうなの、
で急遽なんか数日前にクラムボンが呼ばれたっつって、
あそれでクラムボンが出るって言ってたんだ。
なんかクラムボンがどうって言ってる人急にいるなと思ったら、そういうことだったんだ。
あそういうこと起きてんな。あとねこの前あの
フジロックね結構コロナ感染者出てて、韓国のあのセイスーミーっていうバンドをちょっと見たかったんですけど、それもあのコロナで入国できませんでしたみた
いな。
あれそれね配信にも入ってたような気がする。
そう
最終日、
うん、キャンセルになっちゃう。
キャンセルか、
ああ悲しい。
なるほどね。
いやそこを押してた人があのフェスだけど行くって言ってたらめちゃくちゃ悲しいだろうなと思ったっていう。
いやだから本当に、あのね一緒ですよ、あのざっくり来るのとね。
あでも
状態的に
僕振り替え公演決まったんですよ。
あよかった、お
それはよかったね、う
ん、はい、だからまた来月あの富士急ハイランド
行きます。
また国章なんか歩き回るの、
まだ暑いので気をつけて、
でもイベントはもうやらないみたいなんで、
あ
歩かさないんだ
ライブだけ、
はい、まあ、でも
ライブのためだけ、
ライブだけ、でもライブも、ね、ちゃんと無事にね、それこそ人数多いからね、今度別のメンバーがとなったらっていう可能性もね、
あそうなんですよ、
なかなか、
あのそうそうそう、あの片方日向坂の方は開催できたんですよ。
あ、はあ、そういうことか。
そうなんですよ、あの交互交互にやる公演だったので。
あ、そうなんだ、
そういうことなんだ。
ただ日向坂がライブをやった次の週ぐらい、
うん、
日向坂もなんか10人ぐらい出ましたね。だからもう会場の人みんな濃厚接触者みたいな感じですけどね。
確かに
ね。そうね、なんかなんなんですかね。だからこの前ねガーラ君とねあのお芝居行って池袋の東京芸術劇場にあのいたんですよ、まあ、ちょっとマームとジプシーという団体ですけども、
コロンダのとは別の時
に、あコロンダのとは別ですね、この前の
会場同じもん
です、うん、会場同じところでもっと大きいサイズ あの、ね、劇場だったんですけど、
うん、
あのそれ僕ら初日に見に行ったんですね都合上、でもねだから要はねこれね初日で良かったなっていう、あの2日後ぐらいにあのコロナの陽性者が何人か出たから公演中止になっちゃって、
あら
あ
いや結構大きい企画だったからちょっと そっちのやる側にちょっと立ってみるとあのイメージ結構死にそうだなと思いますよね。なんかほんであの会場とかももう空いてないから、うん、もう 2,3 年の単位で取れてるから、あの演劇の劇場とかって振り替えとかもできないなっていう、う
ん、いや本当そう、今結構周りの人も演劇関係の人はめっちゃ困ってるよね、
うん
うん、何人か出ちゃってもやるしかねえっていうところだったりとか、
うん、
京町子さん僕、
はいはい、っていう漫画が原作で、あそう、悲鳴学徒隊の話なんですよ。
あそうなの、
戦争時の沖縄の、そうそうそうそうそうそうそうそう、まあそういうねたくさんの学生たちがっていうやつで、まあなかなかそういう辛い話とかでもあるんですけど、そうなかなかねちょっと変わった演出とかがいろいろたくさん入っていて見応えもあってすごい良かったですが、うん、あとちなみに音楽は先ほど出てきたクラムボンの原田一子さんが音楽担当していて、
おいいじゃない
、はい、
いやだから本当その辺のね保証とかをちょっとしてもらわないとできないみたいな感じになってるんだよね。
ね。
払わなきゃいけない金が莫大だからさ。
そう、多分
中心になってる。
このさっき言ったやつのサイズだとちょっと桁がだいぶ変わるなっていう、本当に。
なんかもともと客席もちょっと開け気味で撮るじゃないですか、最近のイベント
って
、
う
ん、
そうね。
うん。
それも考えるとなんか辛いなっていうのはありますね。
そうなんだよな、多分。いわゆる満席みたいな感じで来てもらってももっと取れてんのかみたいな感じだもんね、人数的にね、
うん、だからライブの代わりもすごいグッズ買いましたもん、なんかお金を落とそうみたいな気持ちにな
って、ありがたいというか、うん、よくわかんないけど、うん、俺は何の立場で
いい、いやいいそうもうか鏡ですよ本当にファンの
鏡です、鏡本です、
あの僕もクルイのライブって結構見てる。
ほうほうほう。
あのここ数年ボーカルの吉田さんがずっとあの iPad で歌詞を見ながら歌ってて。
iPad でね。
ああ
。
そうなんだ。
いたな。
まあそうですね。
まあ、いいんですよ。何十曲もあるからね。
いいんですよ。
そんなことは。
でもそういう話、あ、そういう話じゃないですけど、こう大人になるっていうことと老いるっていうことは別だねっていう MC をしてましたね。
さすがしげる。
いい話をしてました。まあ、ちょっとあの昔の激しい曲とかを最初繰り返し何曲かやった後に、みんななんかこんな激しい曲ばかりでびっくりしたでしょうって言って、僕たちの体もびっくりしていますっていう。始まりからそういう大人になることと老いることみたいな話をしてました。
いや僕これざっくりもね話したことあるんだけど、あの大人になる老いる確かに違うなっていうところあるんだけど、老いるを感じさせない、うん、あの成長したアーティスト最近いるなと俺個人的に思ってて、
お
それがねウィンズの立花啓太なんですよ。
出た。
おお、
もうねびっくりですよ。あのねフォルダーのっていうか三浦大知いるじゃないですか、
うんうん、
三浦大知ってやっぱ編成期の時に休んだんですよ。
あ、はいはいはいはいはい、
あのの歌を声を守るためにね、
うん、
で戻ってきてだいぶ変わってしまった喉の調子とかを、うんうん、まあ、考えながらまたちょっとほとんどゼロスタートみたいな感じで歌を始めて今の状態になってるわけですね。
今のスタイルを確立したと。
今のスタイル、うん、そのダンスで繋いだわけですから、
うん、
ダンス特化してたんだけど、まあ、そこにもう一回歌を復帰させたっていうアーティストが今トップというかね、うん、まあ、そういうところにいると、うん、同時期ぐらいにウィンズもいるわけですよ。俺らのちょっと後ですけど、でウィンズは逆に変声期もそのまま突っ走ったんです。
うんうん、
なのでずっと喉を酷使し続けてきたので毎回歌い方を変えるっていうことでけあのケアしてったんですよ。だからどんどんどんどん過去に歌ってた曲が歌えなくなってくるんですよ、
うん
うんうん、めちゃくちゃ高音のボイス出してた
りとか、うんうん、
あるいはそれをのキー下げてってもうほぼ別の曲だねみたいな感じでずっと続けてったっていう、うんうんうん、まあ、マイケル・ジャクソンみたいな感じですよね、うん、そういう感じでやってた。でずっともう過去の曲とかもねやる時も、まあ、やっぱりね昔の声は出ないしそれはもう老いもあるでしょう。やっぱりもう昔のには歌えないねってとこあったんですが、ここ最近の立花啓太がちょっとびっくりすることが起きてて、歌声はねもうねだもう編成みたいのずっともう 5、6回、ファンによったらね8回ぐらいしてますみたいな、歌い方こんぐらい変わってますみたいな感じでね分析してるなんか動画とかあったんですけどあ、本当だこの時の歌い方と違うねこの時の声も違うねっつって、今どうなってんのかっつったらめちゃくちゃ複雑なミックスボイスみたいのができるようになって、
うん、
かつて出てた元気のまんま歌えるという、昔の曲今そのまま歌える状態になっちゃったんですよでメンバーも減っちゃったから今、
あ、そうなの、知らんかった。
そう、あのダンス要員みたいな感じでね2人いて1人立花啓太さんいてっていう感じの編成だったんですけど、
うん
うん、今1人減ってしまったので、その良平さんってね、うん、ダンスやってた人も同等ぐらい歌わなきゃいけなくなったんですよ。ところがずっとやはり彼のコーラスやってるからバリクソだから、もうピッチャーずっとやってた人とキャッチャーずっとやってた人 もうバッテリーのコンみたいな感じで、その球ずっと受けてたってことはあなたも相当喉仕上がってますねって感じで歌えるようになってるんですよ、
うんうんう
ん、
同時に同等なぐらい立場を受けたら踊んなきゃいけないわけですよ、
うんうん
うん、
だからウィンズっていうのがまた全く別のものになってきてて、あれっていう老いを感じさせないというか進化みたいな
、うん、
これすげえなって俺はちょっと今最近感じてて、改めてねいいなと、ウィンズいいなと思ってます、
うん、技術は磨けるっていう、
磨けるってことですね、
うんうん
うん、いろいろ遠回りしてきたように見えたのに、なんだか急になんか最先端行ってませんみたいな感じのね、
うんうんうん、
感じだった。めちゃくちゃいいんですよ。
確かにやっぱこうね、大人にだから老いじゃなくて大人になってテクニックとか技術をいろいろ身につけるからできることが増えたってことよね。だからこうその最初の頃のような高い声も多分体を変えたんだよね。多分使い方をきっとね。
そうでしょうね。
うん。でもそれでもやっぱ、ね、若い頃の歌い方とはちょっと違うように聞こえるんですよね。うん、
あ、そうです、そうです、
感じもあるでしょうしね、
うん
うんうん、面白い
ね、面白い、年を取ること別に悪くねえなって思わせてくれるよね、そういうのって、
うんうん、
でも努力をしないとい
やもちろん努力
ただ老いるということになる、
そうそう、ただ、ね、まあ、ただ老い、まあ、まあいいか死ぬかっていうね
投げちゃった、
まあまあ、
そうだね、努力はしたくないもんね
あれあれ努力しようってスイッチが入ったんじゃなくて、
お今ね実際に努力のことを考えるとおおおってこう尻込みするっていうね
まあいいんじゃないでもこう老いる、ただ老いるだけでも違う味わいが出るんじゃないですか、
そうね、
なるほど
やっぱね最近やっぱねお茶が美味しいもんね
お茶は美味しい、
お茶美味しいね、
お茶は美味しいよ、
いやいやいやいや分かってないでしょ、お茶美味しいよ、
いやいやいや分かってるよ、美味しいよ
ちょっとオイルとは別の意味で、
全身全身で美味しいんで、全身全身でもう
全身で美味しいよお茶は
えー、お茶
しか飲
まない、うん、茶しか飲まないな、
五臓六腑とか
いや、そういうもうなんかこうお茶、お家のお茶じゃなくてね、もう皮膚とかも五感で美味しい、五感で
本当に
みたいな、
浴びてもいい、
香りお茶は香りですよ、
いやもう五感がね、五感が開いてくるから
老いによってお茶の何かに目覚める的な、
そうそうそう、
老いてくると何ですか、感覚器官がガバッとなるとですか、ちょっと
多分そういうのはあるかもしれないな、
おまけさんとお茶っ葉が開いてきた、
あなるほどね、いいじゃないですか、
あ
なんか うまいこと
ゆるゆるになってきたってことかな
味が出てきた、
味が出てきた、
味、そうね、
ああ
、じゃあ今まで
緩くなっても味が出ると、
いいですね、でもそれね、オイルとは美味しくなることみたいな、
あーいいじゃないですか、
うん、ちょっとお茶っ葉に例えると味ができた後ただしなびていくだけ感が、
そうね、出がらしになったらね、ちょっとあれですけど、まあ出がらしも出がらしのなんかあるんでしょうね、どっかになんか、うん、なんか膜みたいな、汚れ取るためにこう床に巻いてほこり取るみたいな
あ二次使用みたいな
ね、使い方もあり
ますか、二次使用機に入ってる
出がらしになったらそういう感じでやっていけばいいんじゃないですか、いよいよもうそういう会話もしてくるドイラジになってきましたね、
あ
おっと、
ね、
あじゃああのあれですよ、みんなでどっか行けるぐらいになったら、あの中華街とかでお茶の飲み比べとかできる店ありますよ、いろんなお茶出してくれるの、
いや中国茶すごいですよ、
そう、
いっぱいありますよ、
聞きお茶が、
あ聞きお茶やりますか、
聞きお茶なんか違う感じになりそうだな、多いお茶はどれでしょうとかになりそうな、
それはペットボトルの双剣美茶はどれでしょうみたいな、
俺とざっくりがね、最近ね、こたつとざっくりが最近あの聞き水やったんですよ、
あ、
ね、水死ぬほど買ってきてね
あの一番最初にやる聞きじゃないからあれ、
そうだね、一番はもっと多分もっとコーラとかね、分かりやすいやつのがいたんだけど水テイスティングしながら、んーなこれ何番これ何番ってやって、お互いに全然外すっていう、ね、何だったのこの
企画、しっかりした遊びをやってますね
最後ね、水最後だったねみたいな、
最後です
だって当てられたのコントレックスだけだったもんね
そう、超
高水だろ、水辛すぎるっつってね、
あーそっか
コントレックス美味しいよ、
美味しい、
いや
あれは水じゃない、あれは水じゃない
水じゃない
異物飲んでる感じがね、
そう、どうぞ、こたつは逆にいつも飲みすぎてて他のと差が分かんなかった、ね、香水とかすら分かんなくて、ね、なんかでもいつものに近いかなで選んだら合ってたみたいな感じだったんだよね飲みづらいとかじゃないんだよ、だからもう分かんない、
げっぷりすごかったな、
すごかったね、あれはまた次回ね、ドイラジでやりたいですね今度はちゃんと映像用意してね、水
何の番組なんの
聞き水、あだから各映画館でもらってきた水ですみたいなさ
あ、いやいいじゃないですか、あの各映画館のポップコーン、
あ超いいじゃん、
どこが何か
それその日にやらないとじゃないですか買ってきて
もうシワシワだって
俺はどっか 新宿のどっか借りて新宿のやつだけ集めてくるとかだよね。
そうね、
そうですね、
まあ、あとはドリンクだよ。ドリンク
だいぶ違うから新宿も、うん、
ドリンクは一緒でしょ。
ドリンク一緒だよ。
コカ・コーラとかでしょ、
うん、
あそうか。ということでじゃあドイラジもね、いよいよそういったね映像系に乗り出すかもしれないということで期待してください。
しなくていいです。
期待させていいんですか。期待させていいんですかこれ、
うん、ついについ
にあるのかないのか。以上、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ